今回は9月17日に行われた台湾文化センターとアジアンパラダイス共催のオンライン上映&トークで上映した台湾映画もう一度君を追いかけての主役チャン・シューハオのインタビューをお届けします。役作りについて、共演者についてなどいろいろ伺っています。
この映画は2018年の悲しみよりもっと悲しい物語と同じチームの作品なんですけども、この映画のオファーがあったのは悲しみよりもっと悲しい物語が終わってだいぶ経ってからなのか、それとも撮影の最中とか映画が公開中だったのか、いつ頃だったのか教えてください。
時間点大概是在2019年的6月那段时间，其实我在拍另外一部片子。那有一天导演还有一样是那个跟你老婆跟那个比悲伤更悲伤的制作人，就他们有来探我的探班，对，他们有来探班，然后在探班的过程中跟我提到了想要邀请我一起演这部电影这样。
オファーを最初に受けたのは時間で言うと2019年の6月です。で、その時っていうのは、実は私は違う作品を撮っていて、その作品の撮影現場に、今回のもう一度君を追いかけての監督と、あと悲しみよりもっと悲しい物語のプロデューサーさんと、二人が撮影現場に陣中見舞いに来てくださって、その時にちょうど実はこういうお話があってっていう話をされました。それが2019年6月です。
その時はもうすぐに受けようと思ったんですか？
因为其实那制作人就是都合作过，导演也合作过，然后其实合作的都非常愉快嘛，所以在意愿这个部分基本上是当下当然就是觉得很开心。对，那基本上故事那个时候都只是听一个大概，就是哦两个好朋友，然后其中一个朋友会跟你老婆这样去旅行。那我当时除了说大家互动很愉快以外，听到这样的故事内容也会让我觉得非常的有趣，然后而且又知道说哇好像要去加拿大拍片，就是其实当时听到真的就是非常期待，也很开心能够被邀请这样。
まずはこのオファーを受けた時はとてももう嬉しいなっていう気持ちはまずありました。そして興味を持ちました。で、その理由っていうのは、もちろん監督とプロデューサーさんとも一緒にお仕事したことがありましたし、前回のお仕事の時にもとてもいい経験ができた、いいチームだったと思ったので、とてもやりたいなと思いました。で、チームのことももちろんいいなと思いましたし、あとはその時にお話についても簡単にお伺いして、二人の仲の良い男性の友達がいて、そのうちの一人が奥様を連れて旅行に行くっていう、まあ、これを、まあ、ちょっと簡単な話を聞いただけだったんですけど、それを聞いただけでとっても面白いなと思いましたし、あとはカナダで撮影ができるってことも聞いて、もうその時にすぐに期待をしてやりたいなっていうふうに思いました。
そうですか。じゃあ承諾をしてから脚本を読んだんですよね。脚本を読んだ時はどんな感想を持ちましたか？
对，我基本上我跟公司的部分口头上答应了这样的邀约之后，没多久剧本就来了。那当然看完剧本之后依然还是非常的期待，也觉得非常的有趣。当然里面还有很多挑战是我会有压力会紧张的，对，但是这个从被邀请到真的拍的这些过程一路都非常的顺利。对，也没有，然后也没有任何其他的考量说，说啊，到底要不要拍啊，要不要拒绝等等都没有。对，
実際には私も会社もですね、もうこのお話を最初にいただいて、口頭でいただいて、口頭でやりたいですっていうふうなお話をして、すぐに台本をもらいました。 で、台本をもらって、最初に抱いていた期待っていうのがさらに大きくなりました。で、まあ、お話がとても面白かったっていうことが理由です。同時に、やっぱり本を読んで、いろいろな自分が挑戦をしなきゃいけないことがあるってことを知ったので、それのプレッシャーとか、ちょっと緊張するっていうのももちろんありましたけれど、その理由とか、他の理由で、いけるのをどうしようかとか悩んだりとか、断ろうかとかいうふうに思ったことは一度もありませんでした。で、この最初にオファーをいただいてから、撮影までの間っていうのはとっても順調に進みました。
そうですか。共演者の具体的な名前を知ったのは脚本をもらった段階で分かっていたんですか、共演者のお名前は。
因为一开始邀约的时候他并没有跟我说，并没有先说要跟哪些演员合作，但如同我刚刚说的，包括制作人到导演的部分都很信任嘛，还有编剧，然后我也都彼此都很信任对方的作品一定都是对有一个水准，所以等到后来答应了之后，然后角色演员就都没有变过了。对，后来知道的时候就一直都是小月跟妍希这样。邀约发生了之后，后来收到剧本前几天吧，就已经知道是。
一番最初のオファーがあった時っていうのは、誰と共演するっていうことは聞かなかったんですね。特に言われなかったんです。ただ、もうその時に監督とプロデューサーと脚本家、あとこのチームをとても信頼していたので、このチームであればもうすごい素晴らしい作品のクオリティになるっていうことは自分の中で確信ができたので、もうすぐに受けようと思いました。で、その後にしばらくしてからリディアン・ボーンさんとチェン・エン・シーさん、ミシェルさんと一緒に共演するっていうことを聞きました。
リディアン・ボーン、フォン・シャウリエさんとは2012年ですよね、ニューパンヨーナンパンヨーで共演して、まあ、10年ぶりになるんですけども、今回こう共演するっていうことになって、どんな思いを持ちました？
我感觉一样，其实就是很开心，然后很期待，因为当时在女朋友男朋友里面，我跟他我的戏份没有到像他们几个这么多，所以其实互动上也没有很印象深刻。那觉得这次有这个缘分又再遇到的时候，其实很期待跟他有这么多对手。从小到大的好朋友是非常期待的。
まずはもうとても嬉しかったですし、とても期待をしました。というのも10年前に GFBF ニューポンヨーナンポンヨーの時に共演した時っていうのは、私のシーンはそれほど彼らと比べてなかったのと、あと彼らと一緒のシーンっていうのもそれほど多くなかったので、そんなにすごく深い印象を彼との共演で抱いたわけではなかったんです。ただ今回はまあこういうご縁があって再度共演するっていうことになって、しかも小さい頃からのすごく仲良しな友達という役の設定で、たくさん一緒の芝居もあるっていうふうに聞いて、もうとても嬉しくてすごく期待をしました。
そして今回の役は、親友が奥さんを連れてカナダに行ってしまうっていうお話の中で、夫婦愛とか友情とかいろんなものが織り交ぜて進んでいくんですけども、このアーチェンという役作りについては、監督からどんな要求があったのか、そしてどんな話し合いをしたのか、その辺を聞かせてください。
对角色的部分，跟导演讨论到花最多时间的地方，是因为我们要用英语，就是在加拿大部分要用英语去表达喜剧。那但毕竟我们诉说的这种文化故事是亚洲的，台湾的，所以说怎么样像欧美的那种英文发音的喜剧，因为他们通常表演的喜剧会比较浮夸，就应该说会比较夸张一点，动作啊表情等等，但因为毕竟我们受众的观众可能大部分会是亚洲的观众，也很怕亚洲的观众会比较难接受，那是一个文化跟习惯的差距，所以在拿捏这个表演上，我跟导演讨论了非常的久。对，其实是我们两个人也都开始也都不确定该怎么样是对的，怎么拿捏。对，完全像欧美片那样子，好像又会太过。可是如果我们用照原本拍亚洲片的这种风格去拍，会不会又不够好笑？
監督と、まあ、一番話し合った部分っていうのは、英語でどのようにこのコメディの要素を表現するかっていうところを一番話し合いました。というのも、私たちが普段いる作品を作っているアジア、台湾の作風と観客が求めるものと、欧米の言葉で表現するものって ていうのは全くいろいろなことが違うというふうに思ったんですね。例えば欧米のものだと動作とかセリフとかがやっぱちょっとオーバーにやらなければいけないっていうのがありますし、ただ今回の作品も英語のシーンは多いんですけれども、メインの観客はやっぱりアジアの観客になるわけで、そういったオーバーなリアクションの英語でのお芝居が観客が受け入れられるのかっていうところをすごく分からなかったので、監督とその部分のどこに自分たちのポイントを持っていくかっていう、そこの調整をすることについてすごく監督と話し合いました。欧米寄りのお芝居をしすぎてするとオーバーのような気がするし、でも普段の台湾のようなお芝居をしていると多分その面白い要素が足りないっていうふうに思ったので、そこの調整の部分を監督とすごく話し合いました。
その中で例えばあなたから監督に何か提案したことがあったら教えてもらえますか？
很主动导演提案的事情，其实有一些是应该说很难举完整的一场或是怎么样的，我这样举例好了，因为我们会有很多喜剧的片段，其实喜剧有些时候会是在演员跟演员之间在当下互动的时候会有一些即兴的发挥，对，那些的发挥其实导演也给我们很多的空间，对，所以变成说很多一些片段的喜剧，可能这一场戏导演写的是这个样子，可是呢我们在演一演过程中东加一点西加一点让那个气氛更好，其实是很多场戏都有这样的过程。那我随便举一场例子，就是学生实习的时候，我跟阿志两个人我们在学校的厕所被那些混混围着要被打的时候的那一场戏的喜剧，其实内容发生的事件是导演写好的，可是我们怎么诠释被打很痛啊，两个人抱在一起等等的那些互动是我们两个自己当下的即兴啊。又或者是说还有另外一场长大了之后，我跟小雅加拿大最后面我们在小木屋一起做蛋糕好，然后我跟他讲心里话，讲到我们两个都很感动流眼泪这样的那一场戏，是因为我的角色经历了这一趟旅程到最后，我终于了解到自己曾经是什么样子，然后在这一路的过程中迷失自我，到最后我又想起曾经的自己是怎么样爱这个女生的，该怎么珍惜，那这些话这些内容其实导演是让我自己发挥的。对，我自己在加拿大这几天，哇，其实也蛮久，快一个月的时间，经历了这些过程，然后我自己把台词整理出来，对，然后等于像是我自己本人真的在跟这个小雅，就是妍希这个角色在告白，在讲述我的心路历程，希望她原谅我这样。
私から監督に自ら提案したことっていうのは、どこのシーンということでない全体的な話で言うと、監督が撮影の時にすごく役者に自由にいろいろ力を発揮させてくれる、空白を残してくれるスタイルで撮影をしてくれたんです。なので、いろいろなコメディのいろんな場面で、役者同士の動きと、役者同士のお芝居のぶつけ合いみたいのは、本当にアドリブで現場で自らが力を発揮して出てきたっていうシーンがとても多かったですね。監督が例えばこういったものを作り上げたとしたら、役者がそこにいろんなものを追加して、さらにいい雰囲気のものを持っていくっていう現場のシーンの作られ方がとても多かったです。それがいろんなシーンで発揮されたんですけど、例えば学生時代にアーチュンとアーチューがトイレで先輩たちに殴られるっていうシーンがあると思うんですけど、そこは殴られるってことは決まっていたんですけど、どういうふうに殴られて、どういうふうに痛がって、2人がどうやって絡んでみたいなのは、私とリディアンさんで2人で現場で考えて設定した内容です。で、もう一つ自分の力を発揮したところといえば、カナダで最後の方にアーチェンとシャオヤがケーキを作ってリディアン・ボンさんにプレゼントをして、そのシーンでアーチェンが自分の今までの心の声を吐露すると言って、私が今まで自分が間違ってきたことかとか、自分がどういうふうにしてきたこととか、奥さんを大切にしてこなかったとか、そういったことをすごく感じて、これからどうするべきかっていうふうに話すシーンがあると思うんですけど、そこは本当に完全に私が本当に撮影の1ヶ月間ぐらいですね、カナダで自分が経験して、自分の心の動きみたいなのも全て経験して、でそれを元 本当にセリフで活かしてその場で表現したっていうシーンです。
じゃあ割と監督はすごく自由に俳優さんたちの演技、自分たちから発信するものを受け止めてくれるっていう感じだったんですね。
对对对，我刚刚讲到我跟小那个我整理的台词内容，导演是直接就是我就是直接演了第一遍，他才知道我要讲什么，就是我跟他告白的那一段话。对对对对。
そうですね。でもう一つ補足すると、先ほどのその私がシャオヤーに自分の気持ちを告白するっていうシーンも、私が1回目のテイクでセリフ言った時に監督が自分が言いたい、私が、ハウスーさんが言いたいことっていうのはどういうことかなっていうことを、その1回目のテイクで理解した撮影現場でした。
じゃあ、皆さん割と順調に撮影が進んでいったような感覚があったんですけども、特に悩んだ表現とかありました？
有，其实这部片子对我最大的两个挑战是，就是英文、英语台词跟自弹自唱吉他。那这两个部分难的原因是因为，本身我这两个方面就没有很擅长。那同时间我在执行这两个挑战的时候又要表演，所以我一定是必须把英文台词背得很熟，我才有办法同时间要好好表演。那自弹自唱其实也是。我也不会吉他，那我硬学，所以我必须要练到我不用一直看，不然我一直看我根本就没办法演戏。所以要让这两个技能在这样的时间内要练到自己放心可以表演是非常大的压力。对，那当然我自己一路以来对于角色上的性格诠释或是说那些情绪等等的，我觉得我是一个很认真在生活的人，所以那些对我而言，我反而是跟着对手，跟着剧情慢慢的培养，慢慢的更了解角色，基本上我不会太担心。对，但刚刚我提到那两个点，真的让我压力非常大。
実は今回の作品で私は2つの挑戦をしています。1つは英語と、もう1つがギターの弾き語りですね。でこの2つがとても難しい挑戦で、もともとこの2つを特にできなかったので、一生懸命練習しなきゃいけなかったってことと、さらに私はそのができているという役でお芝居をしなければいけなかったので、完全にできていない状態だとお芝居をリラックスして集中してすることができなかったので、もうそこをまずうまくできないところからもうすごく慣れてできるっていう状態にしなければいけないっていうのがすごく難しかったですね。で普段の例えばまあ役になりきるとか、この気持ちをどうやって表現するとか、そういったところっていうのは、私はいつも生活の中でいろいろこういう人のお芝居の研究をしているので、今回も例えば相手の方がいたり、あとストーリーが進むにあたって、そういったことで自分の気持ちとか自分の役作りは作り上げられていったので、実際にそういったところで心配することは何もなかったです。ただこのギターと英語をやりながら、さらにそこにお芝居を乗っけるっていうことは自分にとってとても難しくて、今回挑戦をした部分でありました。
なるほど。そして今回は大学生時代と社会人になって結婚してからの2つの時代が交互に出てくるんですけども、この大学生と夫となった社会人になったアーチェンのこの演じ分け、そこで何かご自身で工夫したところがありますか？
其实这种角色的转变除了说造型上的帮忙以外，那我觉得在个性上其实就是你要在剧情可以让观众感受到的细节上去加强你的个性变。譬如说年轻的时候其实他就是一个憨厚老实 的一个很比较单纯然后很阳光的男生。好，那所以在学生实习的时候，如何在一些跟小雅的互动，跟朋友的互动上，去好好的让观众感受到你的反应啊，你的表情啊，你做事情的方式是阳光的，是憨厚老实的。对，那因为经历了出社会然后日常生活这些琐事的这种烦恼，然后我开始变得现实 开始变得比较自私啊，开始变得凡事情斤斤计较等等的。那这些特质就要在长大的这些剧情的内容中如何去表达说，哦，跟钱有关的事情我很在意啊，哦，然后跟老婆讲电话很多事情上反应很自我等等的，就是其实主要都是这些小细节。那因为一个角色他本质，譬如说这个角色阿成其实很善良的，这样的特质其实不会不见，对。但是这两个的转变就是如何拿捏那些个性上的不同，在小细节让观众感受。
まずはスタイリングですごく助けてもらったということはまず一つあると思います。それ以外にどのようにしてこの時代の変化に伴う彼の変化、性格の変化をどのようにして観客に見せることができるかっていうことを考えました。それは例えばすごくいろんな小さな行動とか言葉尻とかそういったところで変化を表そうと思いました。大学時代のアーチュンっていうのはすごく単純でシンプルで、もう本当に明るくて友達やシャオヤーに対してもそういうふうな感じで明るく接してる人なので、それをいろんな人との動きの中でそういったところを見せられるようにということを意識しました。で、一方で社会に出てから夫となってからのアーチュンっていうのはやっぱり現実にすごく向き合っていろいろな悩みを抱えて、そういった特質を彼は新たに持ったので、そこを行為の中でどうやって表現していくかっていうことを工夫して、例えば、まあ、本当にお金に対してすごくこだわるっていうようなところを見せたりとか、あとは奥さんとの電話の中でやっぱりこう自分勝手な発言をしてしまうとか、そういったところでちょっと彼の変化を見せるようにしました。ただもう一つ思っていたのは、やっぱりアーチュンっていうのはもともとすごく善良な優しい人であるっていうことは変わらない特質だと思ったので、そこはちゃんと持ちつつ、でも違うところの変化をいろいろなお芝居で見せようと工夫しました。
そして今回は女装のシーンもあって、ものすごい笑わせてもらいましたけども、ヒゲがなければものすごい美女でしたよね。あの女装での演技の難しさとか演じてみての感想を聞かせてもらえますか？
其实我自己觉得蛮喜欢，因为我自己很当演员一个很重要原因，是因为你可以去经历一些你本人平常生活不会经历的嘛。所以，戴假发啊，穿女装，然后画女生的样子，平常生活你不会经历，所以其实我是觉得很新鲜、很有趣的。那，但是唯一比较真的女生很辛苦，要花比较多时间。对，女生化妆的时间，女装真的花比较多，然后。眼睛眼妆这边的眼妆会觉得很痒，对，会觉得痒，就是因为会有假睫毛嘛，对，会有假睫毛。但您说的没错，如果胡子那时候可以剃掉的话，应该会再加分，对。但是我们拍摄的关系，我们有联系，所以胡子如果剃了，隔天演阿成就没胡子，所以这点是对。那个当时让另外一个原因是，当时导演也觉得说，留着胡子这样子感觉也很滑稽。因为就是在那个当下，阿成为了要演这一出很临时嘛，就是胡子不剃这样子反而蛮滑稽、蛮好笑的。对对对。
まず感想としてはですね、とてもまあ新鮮感があって、新鮮なことで面白かったです。普段の生活で経験できないことをお芝居の中で経験するっていうのはとっても楽しいので、面白い経験でした。で、今回カツラをつけて、女性の洋服を着て、女性のメイクをするっていうのはとても面白かったですね。ただ一方でやっぱりこう女性のメイクっていうのはすごく時間もかかりますし、アイメイクとかつけまつげをつけてすごく目がかゆかったりしたので、すごく大変なことがあるんだなっていうことも感じました。で、確かにヒゲがなかったらもっとすごい美しくって素晴らしかったんじゃないかなと自分で思っています。ただどうしてもお芝居の流れで翌日のアーチュンはヒゲがなくなってしまうと困るので、ヒゲを剃ることができなかったので、今回はこういう芝居になりましたけど、まあ後々考えてみると、本当に設定っていうのもアーチュンがすごい突発的に女装しようっていう風になったっていう設定なので、まあ、実際ヒゲが本当にそれがリアルですし、まあ、それが面白かったっていう結果になったんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。そして先ほどもちょっとお話聞きましたけど、リリアン・ボーンと今回はもうがっつり共演して、2人でのシーンとかも たくさんあるんですけども、お互いに成長したなって実感したことがありましたか？
有有有，当然有，因为首先在这个过程中他也结婚，然后有了小孩嘛，其实都有祝福，也都一路都是朋友的关系，但这次再到当然我们的感情更好嘛，那当了爸爸之后其实一定会有差别，就是我觉得包括肩膀责任感这些，同时间也更稳重了。对，那在合作对于工作，我觉得他还有另外一个点是，可能因为有了家庭了，他对于生活的一些起起伏伏的事情，他变得比较更自在，更活在当下的一种态度啦。所以对于表演，其实我觉得他也会让我觉得他更享受在这个过程，对，更容易投入或是更专注在里面，对。所以其实多年在合作，我觉得我们都有让彼此感受到跟以前很不一样，对。但男生之间不会说开啦，但是就是友情啊，那个互动是都是非常非常要好的。
すごくお互いに成長したなって思ったところはあったと思います。で、私からで言うと、やっぱりリディアンさんはこの10年の間に結婚して子供もできましたよね。で、その間もずっともちろん友達関係は続いていて、おめでとうって言い合ったりはしてたんですけど、まあ今回ですね、一緒にお仕事を長い間することになって、本当に彼の変化っていうのを感じました。で、やっぱり家庭ができて、彼は本当おそらくですね、今をしっかり楽しんで生きようっていうことをすごく重視しているように感じました。ですのでさらに今の目の前のことに集中して取り組んでいると思いましたし、今をしっかり生きようというふうに考えているなっていうことを私は感じました。で、そういう意味で本当にお互いにですね、全く10年前とは変わっていたんじゃないかなっていうふうに思います。そしてそういうふうに感じました。で、実際まあ男性の友情なのであんまりそういったことを言葉に出して言ったりはしないんですけれども、本当にそういうことを感じて、お互いの感情とか関係もすごくより親しくなったと思います。